昨日は皆さんと共に今月の親神様と御霊の神様の月齢祭を詳しくお伝えできました。大変ありがたいお祭りでございまして、私は最近勝手ながら西の結界の方に座らせていただいて、お取り次ぎをさせてもらいながら祭典をいただいておりまして、そうすると今までと違ってちょっと脇からね、そのお祭りを、いただけるようになりまして、以前とまた違 こう感覚というんでしょうかね、こうちょっとこう自分が前面に出るのではないんですけども、その分全体 この様子がよく見えるような感じがいたしました。一さんとこうありがたいなと、若い人たちがね、本当に、一生懸命お祭りをお伝えしてくださっている様子を拝見いたしまして、とてもありがたい気持ちにならせていただいております。その祭典の前後にですね、宇都宮教会の妹から宅配便が届きまして、最初どうしたのかなと思って、まあ、見ましてね、その品物がお菓子と書いてある、あそうかと思いましてね。と言いますのは、その妹はですね、毎年その母の命日に必ず何かお菓子を送ってくるんですね。まあ、今年は3月の13日に初代の東に合わせて20年祭を、式年祭を使えるからということは妹もよく知ってるんですけども、まあ、それはそれとしてね、姉と一緒に妹はその3月には参ってきてくれて、まあ、一泊する予定になってるんですが、それはそれとして例年のようにね、毎年その2月24日のお彼岸の前に必ず何かお菓子を送ってくるんですね。でそのお菓子もですね、まだ開封してないんですけど、去年とちょっと違うんですね。毎年違うんですね。で妹が以前言ったことがあるんですけど、去年は洋菓子を送ったから今年は和菓子にするとか、そういうことをこう考えてくれてるらしいんですね。で私はやっぱりこう息子だからということもあるんでしょうけど、そこまでその気が回らないんですけど、やはり女の子でしょうね。そういうふうに毎年その御霊様のお祭りに何か違うものをね、母親のご霊前にお供えしたいという、その気持ちがですね、私は何かしら尊いものだなとこう感じるんですね。で母は特にご存じのように菓子屋の娘でしてね、本当に菓子が好きな人だったんですね。まあこれは育ちのせいにしちゃいけないんでしょうけど、まあね、日常的にお店にお菓子があるという生活でもう羨ましい限りですけどね。私も時々お袋に連れられて、その実家のね、田島のコンコードに行きますと、もうこの昔のね、ガラス張りの蓋がずっとあって、そこにお菓子が、いろんなお菓子がいっぱいありましてね、そしてこういうスコップのようなね、シャベルのようなやつものでガラッと作ってね、袋にこう入れてキュッてやってお客さんにするんですよね。あれ見てるだけでもなんかね、羨ましいというか楽しいというかね。まあ私もそういう母がそういう出身であって時々行くんですけど、やっぱりね、子供ながらにそれ欲しがっちゃいけないというのがありましてね、くれるものはありがたくいただいていいんですけどね、こっちが欲しいなというようなことをしたら母に恥かかせますからね、それは控えておりましたが、でもよくね、祖母が私たちにいろんなお菓子をくれましてね、それが楽しみで、しょっちゅう私はついていっておりましたね。ラムネもありましたし、ね、アイスクリームもありましたし、本当にもう天国みたいなところでしたね。まあ妹もそういうことでね、私より年はちょっと下ですけど、よくそのコンコードに行ってね、いとこたちと遊んだりお菓子を食べたりしておったんですね。 でその妹はですね、あの末の子なんですね。あの5人男が3人女が2人の一番下、私の下でして、もう本当に一番下の子なんです、末っ子なんですね。ですからそのまあよく世間でも言われますように、父も母もすごく可愛かったんですね。もう可愛くて仕方がなかったんでしょうね。で私は一方ちょっと憎たらしいところがありまして、悪くばっかりしておりましたからね、もう障子は破るわ、ガラスは割るわ、石は投げるわ、ね、まあ、そういうふうな子でしたから、よく叱られまして、で妹と一緒に外に出て遊んで帰ってきて、妹が泣いてると、もう必ず私はもうものすごい叱られるんですね。叱られるというか折檻される。父はもうその分厳しかったですね。押し出に入れられるっていうのはまだいいんですけど、まあ、今日君恵さんがいますけど、前も前吉の蔵の中のね、資料をちょっと見せていただいた時に思い出したんですが、前吉の蔵に入れるぞって言われたら、もう怖くてね、あそこはお大将がおるらしい言うてね、もうそれだけは勘弁してくれて、よく泣いたもんですが、まあそういうふうなね、なかなか男の子には厳しかったけど、女の子には父はね、もう一切叱ることなかったんです。で母がね、それであまりにも甘やかせすぎるから言って、父が御用で出てる時に、その金光堂のお袋の親がですね、今の間に叱っとけ言って言ったそうですね。それぐらいそのもう父は女の子はもうとにかく大事に大事にして叱らなかった。そうですね。それは私も身に覚えがありまして、なんでわしばっかり叱られるんだろうか。妹が泣いたら必ず私がどじかられるんですね。もう本当にすごくすごい叱られるようでした、ね。ちょっと皆さんに言うのも恥ずかしいぐらい、もう厳しいお叱りをいただいたね。でまあ、その妹がですね、まあ、私と家内が結婚させていただいてからもしばらく一緒にいたんです。ですからいわゆる小姑という立場ですね。で真嗣君が生まれまして、で私は前吉 の住吉さん の鶴太郎先生が教会長のために建ててくださった書斎ですね、先生書斎を建てますからということで、その書斎があったんですが、まあ、父は書斎として使うことなかったんですけど、まあ、そこを私たちの仮の住まいにさせていただいてね、まあ、トイレも何もなかったんですけど、そこに私ら夫婦が、どうせか真嗣君がしばらく数年間そこに生活させてもらう。その頃も金子はまだおりましてね、それでそのいわゆる縁談が持ち上がる、縁談が持ち上がるとですね、父も母もね、遠くにやりたくないって言うんですね、うん、その可愛い可愛い末娘をできるだけ近くに置いてやりたいって、これも親心なんでしょうけどね。ところがその神様の働きというのはね、うん、まあ意外なご縁がありまして、結局一番遠い宇都宮にですね、栃木県の東京よりまだ北ですね、東北線に乗って、北に登ったところです。そこのご縁をいただいて嫁ぐことになりましたね。まあ、母もそういう意味ではちょっと寂しかったんだと思う。で妹もですね、遠く離れてその可愛がってくれた親から離れたところに行くのはね、辛かったんだろうと思うんですけどね。しかしね、本当にはっきり言って兄弟の中で一番恵まれてるなというぐらい妹は恵まれてるんですね。優しいご主人でね、子たち孫たちもね、次々できましてね、今度、まあ、久しぶりに、この二十年さんに巻いてきて、皆さんの前でおふくろの思い出話を2、30分してくれることになってるんですがね、まあ、そういうことになりましたね。まあ、親の思い、この思いということですね。そういうこともあってでしょうね。毎年毎年必ずこのおふくろの命日には何か珍しいお菓子を送ってくるんですね。昨日私は早速ご新米とお礼状を書きました。まあ、電話しようかなと思ったんですけど、電話がちょっとね軽すぎるなと思って、すぐに 筆を取ったんですよね。まあ、そういうことでございます。親を思う心に親はいますな、という歌があります、ね、親を思う心に親がいると、守れ我が身を親と思いて、ね、まあ、皆さん親がもう御霊様になった方も多いと思うんですが、親様は、ね、いなくなったんじゃない、親を思う心にこそ親がいるって、ね、で守れ我が身を親と思いてというのは私の体なんだけども、これ親様のからお預かりした体と思えば大事にしなきゃいけない、ね、その意味を思います。はい、今日も終わりでございます。